スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、お疲れな、ハンスケさん。
ちょっとね、
ちょっと、実は僕も結構なんか、先週末からドタバタしてて、
うん、
舞台の撮影とかあってね、うん、たくさんシャッターを切るのと、あと、うん、やっぱカメラをすごく握りしめるので、
はいはいはい、
手のひらがちょっと若干腫れてるんですけれども。
ああ、そんなになるんだ。
うん、まあ、午前中、まあ、こう、照明の合わせとかそういうところからチラチラって撮って、
うん、
で、リハーサルを、いわゆる、こう、都市稽古ですね、ゲネプロを、うんうん、結構気合い入れて撮って、
うん、
で本番なので、
うん
うん、まあ8時間近くなんかずっとカメラに握りめせるっていう感じ
で。でも舞台のやつって三脚に据えてるんじゃない？
そうですけどね。
そんだけ力入るんだ。
力入る、うん、本当は入っちゃいけないんですけど、
うん、
カメラを3台を前傾中傾アップを三脚につけてるのを、まあ、前傾は動かさないんですけど、中傾とアップは常に、うん、パンボを締めたり緩めたり締めたり緩めたり繰り返してっていうのもありますし、
うん
うん、力入っちゃうみたいですね。
へ
え、で、まあ、ちょっとそれで疲れてる上に今日キャノンにちょっとセンサー清掃に行ってきて、
はいはいはい、
センサーの傷がまた1個増えているっていう。
あ、マジで
ガーンガンガンガンガンって感じで今帰ってきたんですけど、はい、
そっか、大変なところにショックなニュースで、
はい、
ぐったりなわけですね。
はい、そうです。
私もね、学校の同行で、まあ、いつもある体験学習だったんですが、まあ、その宿泊、いつも使ってる宿泊施設が、まあ、県内4カ所ぐらいあって、そのうちのいつも行ってるところの一つだったんですけど、
はい、
これまでになかった工程で、近くの市民公園で合流して、その、宿泊施設の方に歩いていくみたいな。はい、思ったんですけど、子供たちはもっとすごいんですよね。ちょっと何キロぐらいだろうな、5、6キロ離れたところから、要は川を上がってきたのかな、
うん、
川沿いに。で、その水源を見るみたいな、あれだったみたいなんですけど、まあ、僕はその水源のある市民公園の方に行ってというか、宿泊施設に車を止めて、歩いて、
はい、
3キロぐらいのところなんですけど、
はい、
結構登るんですよ、ずっと、ひたすら。
あ、まあ、水源ですからね。
で、はい、その市民公園入って山の中を登ってって、で、合流してから、またそこへ戻ってくんだけど、
うん、
その宿泊施設の中も結構広くて、
はい、
そこもまあ、公園みたいな感じで、ちょっと山あり、谷ありみたいなところを、機材持って歩いて、帰ってきてから、
はい。
測ってみたんですよ、地図上で。
はい。
たら、12キロぐらい。で、そのうちの7キロぐらいは合流するために急いで歩いてたので、結構心臓バクバク言いながら、山登ってた感じだった。
はい。
でね、僕はね、その、握りしめてっていうよりは、あれ使い始めてるのは言いましたっけ？
いや、あれっていうのは例のやつです。
ブラックラピットもどき。
はいはい。
1980円で落札した。
あ、そうなんだ。それはよく、それは楽。
あのね、でもやっぱりね、本家が良さそう。
あ、そうなんです
か。うん。
あ、そう
なんだ。まあ、でも、 1キュッパならいいかなみたいな感じがするんですけど、うん、あの本家のやつって三脚を据えるところのあのネジ、
はい、
ところに輪っかみたいなのつけたじゃないですか。
はい、
あれがね、クイックシューみたいなやつなんですよ。
はいはい、
でクイックシューのヘリに、L 字に折れたところに丸い穴が開いた感じになってて、
はい、
でそこにあの金具をはめるんですね、フックみたいなの。
うん、
で、そっか、ブラックラビットの話をしとかないといけないんですけど、あの、はい、リュックみたいな、
はい、
肩にかけるベルトが、まあ、
ハーネス
ですね。ハーネスって言えばいいですかね。
うん、
にが、まあ、両肩にあって、はい、その脇の下にぶら下がるような感じで、
そうですね、
カメラをぶら下げられるものなんですけど、それの、まあ、パチモンと言いますか、はい、多分パチモンなんだと思うんですけど、
はい、
がオークションに出ているのを教えてもらい、とりあえずそれを買ってみて、よかったら買おうかななんて思ったんですけど、まあ、とりあえず今使えてるんで、そのパチモン使っちゃってるんですけどね。はい、で、まあ、その、クイックシューみたいなのが、ちょっと、やっぱり、パチモンかな、みたいな。
そう。
でもやっぱりそこ、あ、でもそこは、本家のブラックラビットだと三脚つけるとき、外さなくちゃいけなくなるのか。
まあ、そうですね。
うん、その、パチモンだと、その L 字の部分が、ちょっと邪魔にはなるんですけど、
はい、
そのプレ、クイックシューみたいな下にまた、ネジ穴が来てあるんで、そのまま三脚にも付けられるっちゃ付けられるんですよ。ただ方向がなんか変になるのかな、本家のと違って。本家のって本当に下に輪っかがつくような感じなんで、真下を向くんだと思うんだけど、ちょっと横向くような感じになっちゃうので、
はい、
そこら辺の違いがあるんですけど、まあ要はそれをつけて、カメラ2台つけて、で一応リュックしょってバッテリー関係とか一応持って、その荷物、はい、持ちながらわしゃわしゃと歩いて、もう足棒な状態ですね。でその日がまあ8時、9時ぐらいまでかな。で、まあ今日半日っていう感じだったんですけど、まあ、ひたすら歩きて歩いてだったので、はい、まあ、へとへとの2人が今週お届けしますが、今週は、まあちょっと前振り長くなりましたけど、
はい、
いくつかニュース、
はい、
サイト見て、気になったものをいろいろ話していきます。
はい。
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、ということで、ニュースヒロの久々ですかね。
ああ、そうですね。
新製品、欲しいものがっていうか、必要なものがないっていうか、買えない時って全然見ないので、世の中どうなってるのかあんまりよくわかっていなかったんですが、まあ、ざーっと見ていってですね、まあ、例によって、デジカメウォッチさんのホームページを見まって、はい、ちょっと気になるの。上から、下から行きましょうか、古い方からね。
はい、
下。あんまりないな。気になる。まあ、写真展とか一つ一つ見ちゃうと長くなるんで、製品に限定しましょうか。
はい、
気になるのがあったら言ってください。
はい、
ソニー1インチセンサー、広角 1.8 レンズ、サイバーショット。富士フィルム。
よくわかりません。
X Pro 1のファームウェアか、これは。オリンパスタフ TG1。6月15日発売。
あ、そうか、6月15日発売。ああ、なるほど、ね。
まあ、オリンパスといえば、
このシリーズです
か。あの、なんだっけ、あれになっちゃったし。ペンタックスじゃなくて、パナソニックです
ね。いや、になっちゃったんですよね。
なっちゃうので、うんうん、どうも、あの、E シリーズとかは、
うん、
なんていうの、凍結みたいな、凍結というかね。
あ、そうなんだ。
うん。こう、今後高級コンパクトが、
うん、
まあ、こう、フォーサーズって言うんですけれども、
うん、
フォーサーズそのものも、ずいぶんあのペンタックスじゃないや、パナソニック頑張ってるし、
うん、
重なっちゃうので、
うん、
じゃあどこにオリンパスは行くんだろうっていう話も、
うんうん、
あのオリンパスブランドをどこに持っていくんだろうっていう話も、
うんうん、オリンパスっていうブランド名は残すんだよねじゃなかったっけ。
あ、見たいですけどね、
うん、だけど E シリーズ凍結なんだ。
E シリーズ凍結みたいな話はちらっと、まあツイッター上での話なんですけど、
うん、ちょっと寂しいですね。まあ、そもそも E シリーズってね、すごくサイクルが長いあれだと思うんで、
はい、高野さんが私はどこに行けばいいんでしょうか。どうしたら小関さんがまあツイッターやられたんですけど、うん、そろそろ一眼レフというカテゴリーはじゃない方向も考えたらとか言って、
ああ、
そんなこと言って、うん、一眼レフじゃない方向ってさ、じゃあ二眼レフかとか思って、じゃあ今度高野さんには二眼レフを進めてみようとか思ってるんですけど。
なるほどね。
はい。
そうですね。まあ、そのニュース取り上げてなかったですが、うん、僕もその、あれは見たんだけど、詳しく読んでなかったんですよね。ほったらかしになっちゃってましたから。うんうん、まあ、いいシリーズ凍結すると、僕も使っていただけにちょっと寂しい感じがしますね。うん、で、ニコン、
はい、
D800、D800E の品薄を告知、予想を超える予約のため。これ、ニコンさんでね、話聞いたときに、はい、もう予想以
上に入ってましたね、だいぶ前の話。
ね。
うん、
でもやっぱり、こういう告知をするぐらいな感じになっちゃってるんだ
な。うん。まあ、でも、あのスペックだとやっぱ欲しがる人が多いと思いますけどね。
まあ30万前後、まあ E で35万前後っていう感じみたいですが、あのスペックですもんね。
うん。そうですね。今日、さっきの話ですけど、キャノンサロンで、うん、キャノン、プロサービスで、朝亀が置いてあったんですけど、
うん、
D800 特集を一生懸命読んでしまいました。こんなにすごいのか。
キャノンのプロサービスでその特集を読めますか。
はい。
はい。まあ、そんな状況になっているようですので、ご購入ご検討の方は早めのご予約がいいかもしれません。あ、これも最近のあれですよね。ジャパンホビーツールニコン 1J1 顔張りキット。
あ、キットなんだ。
こういうのを、なんかね、もう、何年か前からこう。
すごい、親父さん趣味。
な感じだね。
まあ、別にいいんですけど。
クロコダイルから。まあでもなんか貼る人多いですよね。
まあ、あれちょっとツルツルしてるから。
うんうん、
貼ってあれば触った時の感触がいいのかもしれないし、うん、まあ、でもあのツルツルのツル、すごいスラッとした感じは好きですけどね。
うん、あ、僕も。
うん。
うん、だから、何でしたっけ？それこそオリンパスのペンか。
はい、
あれの時も結構貼る人が多いみたいな話がありましたけど、そのままの方がいいんじゃないと思うんですけどね、僕は。
まあ、その、やっぱり、何か、ね、僕のはこうちょっと違うよって言ってるのはわかるんですけど。
個性が出せる部分ではあるのかもしれないですね。
まあ、趣味、カメラの趣味の、まあ、派生でしょうね。
うんうんうん、
昔からあるんですけど、
うん、
なんだっけ、ワニ革とか、
うん、
あと、漆塗りとかいろいろ。
ああ、なるほどね。
すごいのは金メッキとかありますか、
は
い
は
い
は
い、まあ、いいんじゃないでしょうかって感じですけど。
うん、 がニコンのワイヤレスモバイルアダプター。はい、これ、あれもう出たっていうことで今違うのかな。これはちらっと聞いたんですが、うん、ああ、違うか。ああ、まあでもそうか。まあ、シャッターボタンとかをワイヤレスで切れるのをスマートフォンでできるというものみたいですね。これあんまり言っちゃいけないのか、また出てきたら言いましょうかね。
はい。
まあちょっと、先行していろいろとお話は聞かせてもらったので、また商品が出てきた時にはご紹介したいと思いますが、まあ、これ僕、ワイヤレスのリモコン今ないので、
はい、
ちょっとこういうのが早く出てきて使えるようにしてほしいなと思うんですけど。
まあ、そうですね。僕も、ちょっとこの間鎌倉で、あの、撮影教室やった時に、
うん、
いや、これ iPad とかに転送できればって iPad 持ってないですけど、こうね、自分で撮ったやつパッて、
うんうん、
ああいう大きな画面に転送できて入って、
うんうん、
外のね、明るいところでも、
うん、
見せてあげられればすごくこう授業効果としてはいいのになとか、
うんうんうん、
ちょっと思ったんですけど、
うん、まあね、アダプターつけてカードから読み込ませるっていうのが今だと現実的なのかな。
はいはい。
あとは何でしたっけ、iFi カードとかから読み込ませるとか、そういうのになるんだろうけど、はい、でも、キャノンのね、一眼って、もう一つうまく飛ばないかったりするんで、
うん。
まあ、カードから読み込むのも確実なのかもしれないです
けど。あ、そうなんですか。
うん。
うん、なるほどね。なんか、まあ、ニコン使ってる人は、それが割と、そうやってやってるんだよとか言って見せられたことあるんですけど、
うんうん、
へーって、ただただ驚いていたんですけど。
うん、次行きますと、スリック、ギア式エレベーター。三脚、そうなんだよな。三脚をもうちょっと考えたいなと思ってはいるんですが。三脚を、うん、
はい、
持っていかなきゃいけないんだけど、
はい、
あの、移動が多いとか、
あ、
そういう時ってどうしてます？
いや、頑張って持っていくしかないです
ね。そうなんだ。
あの、でっかい。僕のでっかい実を持って歩いてますけど、あのね、
うん、
ちっちゃい もう本当旅行用っていうんですかね、
うんうん、
あの本当に細くて、なんか、華奢に見えるんだけど、
うん、
結構しっかりしてるシリーズは、あの、まあ実をとかであるんですけれどもね、
はいはいはい、
まあ高いんですよ。
ああ、そうなんだよね。
あれむちゃくちゃ高いんですか。
実いなとか思ってんだけど、やっぱ高いよね。
まあでも、あれ、やっぱり、その、旅物の撮影、
うんうん、
海外とかね、
うん、
あの、こう、行って、あの、撮影する仕事の人はやっぱり使ってますよね。
うん
うん、
なんかね、結局三脚、まあ集合写真の時に使うじゃないですか。
うんうん、
その時にこう、離れたところ、車を置ける場所から集合写真撮る場所が遠かったりした時に、
はい、
その間の移動も撮るわけじゃないですか。だけど三脚持って、まあ三脚持って行くだけならいいんだけどね、その間取らなきゃいけないっていうのは、ちょっとね、悩んじゃう時があって、三脚なしで取っちゃう時もあるし、先行して三脚だけ置いてきて、ちょっともたりながら合流して取るとか、なんか結構その三脚がネックになることがあって。
まあ遠足とかだと、まあもうあの三脚なしで撮ってる人も結構いますよね。
いますね。うん、いいですね。ね、結構ね、ここのさ、動画を撮って、まあ、やらせてもらってるとかって、もう一人一人っていうね、
うん、
あれなんですけど、結構ね、他の業者さん二人とか、他なんです
か、
なんていうの、集合写真欲しいアシスタントみたいな感じになって、
並ばせる人
も並ばせる人も、かつ、かつ、あの、レフ、レフ代わりに、でっかい絨毯、絨毯みたいな人たちに、ストローが、なんか、ちょっと動かたのさ、動かたの、ちょっと、ちょっと、振り込んでおきました 。はい、はい、はい。なしで、いる感じで、ちょっと、なんか、やばいな、これ。
ねえ。
すごいすごいな、見てるって思われると思われます。そのプリモコに使いをつける、ハンガムントリット。
はい。
はい。ここを広げないやないやつですよね。この時点で、ね、クリームサイズでそんなのつけてつけて、
合うか。あましいしか見てもらってもらってもしないないでもらいたいか。でも面白そうですね。
どうなのかちょっと見てみたいと
思います。はい。
あ、でも5,400円か。
これ
の値段だったら。このハニカングリッドで言えば、まあ、そのまま、蜂の巣の穴があったように、を、まあ、発酵分を取り付けることによって、
より
ガラスのことになるってやつですよね。
はい、
それのクリップオン版。
はい。
普通は大型というか、
大きな発酵部のリフレクターですね、こうお釜みたいな、銀色のところの前にパカッとつけるんです
けど、
これでもなんか威圧感すごくありますね。
なんだべみたいなね。
知らない人が見たらなんか、こう、なんか超音波兵器みたいな。
そうか。それ、
撃ち殺されるのかって感じがしないな。
何してんだろうと思われるだろうね。こんなん見たら。ああ、でも、これ、実際どうなんですか？このハニカムグリッド使うケースって。どういう。
何に使うんだろう。モデル撮影会みたいなので、なんかちょっと、一人だけ変わったような写真撮りたいような時に使うの
かな。いや、でもなんか、要は広がらないわけだから、なんか、ズバッと当たっちゃうわけでしょ。
そうですね。
濃くなるんだよ、きっとね。
スポットライトと同じ効果
になる。
まあ、使い方はいろいろその人次第でしょうけれども、あの、こう、ちょっとした物撮りだとか人物撮影で背景に、あの、こう、もう、そこだけ明るい部分を作りたいとかね。まあ、あの、あとは、その人物なんかの時は、まあ、物でもそうですけど、半逆光から、あの、そこの、まあ、人物なら肩とか、頭の後ろとかに当てて、輪郭をこうキラッと、させるって、リムライトって言うんですけれども、それを作るのにはこれいいですけどね、あの、こういうふうに、こう、範囲が狭いっていうのは使いやすいです。広い範囲で普通に当てちゃうと、そのまま逆光を、あの、レンズに向かって、やることになるので、フレアとかゴーストとか、変な風になっちゃうんですけど、まあこれだと綺麗に、うまく狙えば綺麗に、その輪郭が輝くので、背景をこうきっちり分離できる。
じゃあやっぱりこのクリポンにつけるものだけど、カメラにつけてっていうよりは遠隔で発光させるのに使う。
まあこれ使い方もなんかそれに近い感じに、装着例もね、あのリモートでスレーブで飛ばすような感じにな
ってますけどね。
ただ光量足りるのかな。
ね。
まあすごい光量はあるんですけど最近のストロボは。これつけると光量だいぶ落ちると思うので。
そうだよね。
はい。
まあでも面白いもの
を
選べるっていうのはいいかもしれないですけどね。どんな効果があるのか。5000円ぐらいだったら手が出ないあれでもないので
。
買うかって言われるとちょっと微妙だけど。
はい。
これぐらいの値段だったらちょっと面白いかもしれないですね。カメラコースター。
はい。これ見ましたよね、あそこ CP プラスで。
あったかもしれないですね。
あった気がします。
これどうなんだろう、
ちょっと見せてもらったような気がする。
これどうなんだろうな。
結構でも、かなり大 下駄な感じです。
ああ、はいはい。招きみたいなやつについてたやつだ、
う
ん。
そうですね。
はいはい、あまあ、ちょっと微妙っちゃ微妙かな。これだったらやっぱりブラックラピットの方が、僕はいいかなって気がするんですけどね。あとは、まあ、じゃあそろそろ本題に行きましょうか。はい、まあ、さっきもちらっとスノーさん言ってましたが、キャブの方に行ってきたときに、はい、EOS KISS X6、
はい。
だからもう6になってんだね。
6ですね。
触ってきたと。
はい、やってます。
はい。ということで、使ってみた感じ。はい。どうだったんでしょう。
はい。まあ、今回、その 6i って i がついてる。
うん。
i は何なんだろうとか思ったらですね。うん、これは僕の勝手な想像なんですけど。
うん。
まあ、いわゆる iPhone みたいな。
うんうん。
あれ系な、操作感なのかなと思ったのは、
うん。
液晶にタッチパネルついてるんですよね。
わー、なるほど。
で、なんか、こう、再生のところ拡大とか、いろいろメニューを触ったりとか。
うん。うん
あと、ライブビュー撮影の時に、触ってそこで、フォーカスがあってシャッター切れるとか。
うん、ああ、まんま iPhone ですね。
iPhone なんですね。その i かなとか思ったんですけど、
うん、
これは僕の勝手な想像ですけど、ね、うんうん、まあそういう風に操作系が、ちょっと、こう、今流行りになりましたっていうのと、うんうん、あとは、まあバリアングルは、バリアングル液晶は X5 からもう採用されていたのに、さっき気がついたんです、
うん、
バリアングルなのと、うん、まあまあ、今までのままですね。あと、AF が新しくなりましたっていう。
うん、
すごい、こう、まあ、9点の即興なんですけれども、
うん、
なんだっけ、ハイブリッド CMOS AF。っていうライブビューと動画に適したっていうことになってまして、
うん、
ほんまかいなと思って実際に触れたので、
うん、
ちょっとやってみたんですけど、
うん、
残念だから僕にはよくわから
ない。
ね、いや、ちょっとモードが悪い、選んだモードが悪かったのか知らないんですけど、
うん、
あそこの、ショールームで、
うん、
実際に動画撮りながら、
うん、
こう手前にあった、こう、手前にある、こう、なんですかね、看板というか、
うんうん、
キャノン X6、EOS X6 っていう看板を入れといて、
うん、
こう、遠くにプリンターとか置いてある、
うんうんうん、
あっちに打ってやって、
うん、
何秒でフォーカス合うのかなと思って数えたんですけど、
うん、
3秒とかかかるんですよ。1、2、3ぐらいで振って動くっていう。
うんうん、
だから、そんなにいいのかとかちょっと思ったんですけども
、うん、ただ、ね、動画でやった時ってことだよね。
あ、動画で、
うんうん、
はい、まあ、動画のその、でも、オートフォーカスが、どんどん使えますっていう。
うん
うん、まあ、あそこ暗いですからね、なんとも言えないんですけど、
うん。
かなり動画に、やっぱりシフトした感じではありますよね。
うん。
うん、カメラ自体の作り方が、
うん。
うん
うん、
まあ、ついてるレンズが新しくなった、
うん、
その、まあ、ここにもデジカメウォッチにもあるけど、
うん、
STI、
うん、
STM だ。はい。EFS の18135で、っていうやつで、
うん、
STM って何ですかって聞いたら、
うん、
静かな、オートフォーカスレンズですっていう話で、
うん、
本当に静かだったんですね。
へ
ー、うん、確かに動画を撮ってる時に、
うん、
前のやつだと X5 のかな、
うん、
確かに触っ、動画撮ってみると、後で再生すると、うん、AF の作動音が、
じじじじ
入って、あ、入るんですよ。
うん、
まともに、
うんうん。
でも今回のは全然それ入らなかった。し、普通にファインダー覗いてスチールを撮っていても、
うん、
音しないですね。ほとんど感じないですね。
あ、わかんないんだ。
うん、わかんなかったです。うん、これはなかなかすごかったですね。 あ、ステッピングモーターとかいう、オートフォーカスの時の作動をちっちゃくするステッピングモーターが STM、
うん、
はい、ということでですね、
うん、
まあそういう意味では動画にをすごい意識してるなっていうのは、
うん、
まあ当然ですけど、
うん、
あとね、12800の ISO が常用っていうことで、
お
普通に ISO を選ぶ
ので、うんうん、
ISO ボタンがね、ちょっと独立してて、シャッターボタンの隣にあるっていうのが、
うん、
今までのもしかして X5 にはなかったのかなとか思ったんですけども、
うん、
それを押すと、うん、まあ、まず12800使えと言わんばかりにボンと出てくるんですけど。
あ、そうなんだ。
はい。で、7D はほら、12800は H じゃないですか。
うんうんうん、
だからまあ、どっちかというと画質は諦めてね、みたいな感じのところがありますけれども。
うんうん
うん、で、ちょうど僕ね、7D 持ってたので、
うん、
同じところで取り比べてみたんですよ。
うんうんうんうん、
そしたらね、うん、なんか、キスの方が、
うん、
こう、シャドウのところの中の、うん、なんでしょうね、ザラザラ感っていうのが、
うん、
やっぱ違う感じがします
ね。そうなんだ。
へぇー。じゃあ負けてるかも。
へ
ぇー。あと、明るさが同じ露出で、で、マニュアルでね、
うん、
同じ露出にして、
うん、
H と、
うん、
7D は H ですね。
うんうん、
で、EOS 機数は、12800で、同じように撮ってみたんですけれども、うん、やっぱり EOS 機数の方が、結構明るく映ってる感じがするんですね。7D だと、ややちょっと、それと比べるとやや暗めに映る。なので、
うん
うん、かなり頑張ってきたなと。
うんうん
うん、
いや、高感度はやっぱりいくらあってもいいなって気がするよね。それによってね、絞りのあれも変えられたり、余裕が出てくるわけだから、まあ、その使い物になる画質だったら、
はい、
もういくら上がってもいい。
カタログは手持ち夜景とかね。
ああ。
手持ち夜景モードとかって書いてあります。
なるほどね。うん、そっか。やっぱそういう方向なんだね。てか、でもやっぱ動画の方にか、あれなんだね。
うん、まあ、かなり動画の方は意識してる。
うん。まあでもそっか、キスだと、キスはそうでもありかな。どっちもいけるみたいなね。
うんうん。そうですね。
うん。で、この静かなのはあれなんですけど、その新しいレンズですけど、AF の普通に、
はい。
スチルで撮ろうとした時の AF の速さとかってわかりました？
あ、それは同じくらいなのではないかなと思うんですけれども、
うん。
うん、ちょっと動いてるものとか撮ってないんでわかんないんですけど、
うん。
これ、焦点距離的には、EOS の 60D にくっついてくるというか、うん、うちの大学の方には、この18135の前のやつ、
うん
うんうん、STM じゃないやつがついてるんですけど、
うん
うん、まあそれと比べてどうっていう感じはしなかったんですけど、
ね、あ、そのまあ STM じゃない方でもいいんですけど、
はい、
AF ってどうですか？遅かったりしません？
あそこショールームでしかちょっと見てないんですね、
うん、
なんですけども。60D を使っている限りそんなに遅い感じは。
え、しないんだ。
うん、しないけど、あまり悪い条件で撮ってないから。
ああ、そっか。
なんとも言えないですけども。
なんかね、まあ、この135じゃないんですけど、18200を買ったじゃないですか。
はい。
セブン。もうそれで、この1本でお手軽レンズでいい、はい、いや、なんて、大喜びしてたんですけど、
はい、
どうもね、望遠側が特になんですけど、うん、ピント合わないんですよ。
ああ。
AF が遅くて。
うん。
で、パッとその、ズームして、 あ、いい表情来たと思った時に押そうと思ったら切れなくて。あ、マジかよっていうのを何度もやってから今使わなくなっちゃったんで。
ああ。いや、まあでも望遠側になれば当然 F 値暗くなるので、うん、ちょっと辛いかもしれないですね。
いや、でもね、室内とかじゃないんですよ。外とかで使
って たり
なんで。まあ、確かなと思って、
ね。まあ、その点、まあ、この、カタログによると AF センサー、まあこの X6 は AF センサーも、その、ちょっと高級になってますっていうのなので、はい、いけるのかどうかっていう感じです。クロス、あの、オールクロス 9.AF センサー、うんうんうん。まあでもこれ、セブンDはみんなそうですけど、
うんうん、
ほぼそれに近いですけど、うん。
まあでもそこら辺まで来てるってことは
来てるってことですね。あのコストパフォーマンスが非常に高くなっています、ね、
うん。まあでもあれだね、これが出たおかげで、X5 はもう軒並み安くなってるんで、半額以下みたいな売りでいろんなセールのあれが来てますけど。
はい。あとね、この、ちょっとこう、今までのレンズにないのが、この X、STM とはあんまし関係ないんですけど、うん、ロックボタンがついていて、ズームのロックボタンがついて
て。ああ、あれもついてます、18-200も。
あ、そっか、そっからついてんのか。
うん。
うん、だちょっとこれはいいかもと思ったんですけどね。
うん、だけどね、
どうですか？
いまいち。
あ、そう。
あ、ま、でも、何もなくて、こう、下向けた時にズルズル伸びちゃうのと比べたら、まあ、あるだけマシなんだけど、やっぱりそんなにカッチリ、ガチガチにロックって感じじゃないですよ。もう、手で、ズームリング回したら、軽く外れちゃう感じ。
あ、そうですか。
なんで、で、ロックするのも、なんか、いまいち場所が良くないのかな。なんか、パッとロックできないんですよ。
あ、そうか。
未だになれなくて。
はい。
なんで、まあ、ないにこうして、あるに越したことはないけど、うん、そんなにっていう感じはしたかな、うん。あ、それよりね、あの、セブンDのモードダイヤルのロックって、
あ、はい。
いくらだったっ
け？ 8,000 円ぐらい
って聞
いてました。はい。
いや、やっぱり欲しいなと思って、回っちゃいません？
まあ、たまに、あ、間違えて動いてる時はありますね。60D は確かに、まあ、60D も使ってますけど、うん、あの、授業とかで。うん、どうかな。ただ、8000円かけてやるかっていうと、うーんって感じはしない
です。いやー、まあ、ね、今の感じだと8000円だったらやりたいんだけど、ただ、あの、預ける期間が結構かかるんだよね。っていうので、ちょっと悩むとこではあるんですけど、結構ね、マニュアルも、モードマニュアルにしとくじゃないですか。
うん、
で、僕、ローで撮るから、ローと、JPEG のエストで、あれするんですよ。
はい、
すると、メディア入れて200何枚とかってなって、はい、で、ふと気がつくと、999とかになってるんですよ。
ああ。
とか思うと、あの、モードが変わってて、
ああ。
JPEG だけとかになってるから、べらぼうな数になってたりとか、それで気づいたりするんですけど、たまにこう、何枚か撮っちゃった後に、あれっていうのがあったりするんですね、はい。びっくりする時があるのと。いや、やっぱこのモードロック、もうデフォでつけてくれればいいのにな、って
ね。そうですね。これ、奇数は、あったんだっけな。キスはロック
なかった。ついてなさそうだけど、
これ、うん、キスはなんかついてなかったと思います。うん、60D がついている唯一の機種なのかな、今のところ。じゃあ。
はい、60はもうデフォルトでついてるの？
あ、ついてます。
ああ、そうなんだ。
うん、だからね、あれ、学生に説明するとき、この真ん中のボタンを押して回すことってしつこく言わないと。あの、なんか無理やり回そうとしてるやつがいて、怖いんですよ。
壊すなよ、みたいな。
必ずロックボタンを押してから回してください。言わないと。
え、あれは何？カチって一回押すと、
ええ、
固定されて、固定っていうかロックが解除された状態で回すと、っていう感じなの？それとも押しながら回すの？
あ、押しながら回すんですね。
あ、押しながら回す。
はい。
まあでもそれでもいいな。ちょっとなんか、ふと気づいた時にモードが違うってちょっと勘弁してほしい。
それはちょっと、ショックがでかいですね。
ちょっと脱線しましたが、もう一つ新しいレンズ、これもちょっと気になるんですけどね。
あ、はい。
EF40、先ほどの STM のシリーズで、
はい、
2.8 のパンケーキレンズ買ってたと。
はいはい。
これ、キヤノンの EF シリーズでこういうのってありましたっけ？
いやー、初めてのような気がします。
ねえ。
うん。
ちょっと面白いなと思って見ていたんですが、うん、どうなんでしょうね。
うん。まあ、どうなんでしょうね。なんでまたって感じはしないでもないですけど。
うん。まあでも、セブンとかだったと思ったね。キスだったらあるような気がするんですけどね。はいはい、小さいからね。うん。なんかこの、
そうですね。
コンパクトさは。うん。
まあ、流行りだから出したのか っていう感じはしたくもない。
で、どうなんですか、こういうパンケーキレンズって。
いや、ちょっと使ったことないんで、あんまし、
あ、そうなんだ。
なんとも、あの、写りに関してはなんとも言えないですけど、うん。あの、40ミリっていうのが、そもそも、あの、24×36 を、の対角線が43ミリぐらいなんですよね。確か。だから、標準レンズ50ミリって言ってるけど、
うん、
あの、フルサイズに関しては40ミリの方がより標準レンズなんで、うん、もしかしたらその、いろんなね、収差とかそういう、
うん、
あの、描写に関してはこっちの方が、
うん、
あの、画角的にも無理がないのか、どうなのかっていう、感じはありますけどね。まあ、こう、なんていうの、なんだっけ、MTF 曲線とか出てるんで、
うんう
ん、なんかそこにこだわりたい人は、こだわっていればいいんじゃないでしょうか。
そんな感じ。
感じはするんですか。まあ、レンズが軽くなっていいっていうのはね、
うんうん、
あるし、これ一個つけたボディを、なんていうんでしょう、あの、をサブでもいいしメインでもいいし、
うんうん、
しといて、あとズームレンズつけてっていう風に、
うん
うん、まあ二台持ちの時に、
うん、
こう、例えば広角系ズームと望遠系ズームつけて二台持ちっていうのはしんどいじゃないですか。
うんうんうん、
お仕事なら、しょうがないとして、
うん。
なんかその辺、こう、お散歩しながらとか、
うん、
旅行先でとか言うんだったら、もう、気軽にスナップ撮りたいときはこっちとかいう風に切り替えて使うっていう楽しみ方はありそうな気はしますね。
うんうんうん、いや、なんかこの、パンケーキレンズつけたボディってすごくやっぱコンパクトだし、うん、使ってみてどうなのかな、うん、使い勝手が気軽になっていいんだったらちょっと試してみたい気もするんだけどね。
はい、これはまだ発売にはなって
ないのか。
ないのかな。いや、あ、今日気がつかなかったんだ。あれば見てきたかったな。
うん、
はい。
こっちの。24,150円、
はい。うん。そうですね。今、そう、デジカメ買う人って大体みんなズームキットを買うでしょうし。
うんうん、
ズームレンズ先生 で、
うん、
で単焦点っていうとやっぱり高い
ので、
うんうんうんうん、そういう意味では単焦点の釣りの良さとか、
うん、
なんか単焦点ならではのこう撮影スタイルとか、
うんうん
う
ん、
そういうの入門するにはすごくいいレンズかもですね。単焦点やっぱり気持ちいいですもんね、撮ってて。
そうなんだ。いや、うち、僕、まともに単焦点使ってないんで、まあ、一本ね、ちょっともらったのがあるんですけど、うん、ちょっと、それをがっつり使ってない感じなんで。
はい。
やっぱそうです。
どう仕事の撮影では使いにくいですけど。
どういいの？カチッとしてるの？映りが。
ああ、はい。うん、それもはもちろんありますし、
うん、
ファインダーで見たときに、迷いがないっていうか、
ほう、
あの、 その画角でしかないので、
ああ、はいはいはい。
まあ、一生懸命まず自分で動くっていう感じですね。被写体との関係を。そういう意味で撮り方がすごく、構図の勉強とかには、
うん。
うん、なりますよね。ズームだと、ちょっと、ワイドに撮っといて、後で切りゃいいか、みたいな、そういう甘えが出てきちゃうんですけど、
うん、
俺はそれはできないので、
うん、
うん、どこまで映ってるかよく意識して撮るっていう、
うんうんうん
うん、効果はあると思います。ね、まあ、あと、F、これは F 値はどのくらいなん
ですか？ 2.8。
あ、2.8。
うん。
はい。普通のズームよりやっぱり明るくなりますよね、2.8 なら、
うん。
普通のズームっていうのは、例えばズームレンズキットで買ったズームだと、開放値 F3.5 とかそこら辺から
始まる。まあまあ、そうでしょうね。
うん。だから 2.8 っていうのは、ズームだったら L レンズ系じゃない、級じゃないと、
うんうん、
2.8 っていう明るさは得られないので、
うんうん、
もう開放で撮ってみるとかね、
うん
うん。やっぱりボケ方は綺麗でしょうし。
そうかそうか。
うん、まあまあ、ボケ方は特に綺麗だと思いますけどね。
うん、
やっぱりこう ズームレンズセットの、
うんうん、
ズームレンズだと、
うん、
まあ、やっぱりちょっとこう、ボケ方に癖があるのかもしれないし、
ね。うんうんうん
そこら辺は、はい、綺麗だと思います。
そっか。
うん。
まあ、ちょっと面白いかなっていうね。
そうですね。
うん。EOS のボディにこのパンケーキって見かけないもんね。
うん、まあそうですね。そうですね。まあそう、ボケ型に関して言えば、ファインダーの見え方が良くないと、
うん、
もし感動できないんですけど。ちょっと EOS キスのこの、6を、ファインダー覗いたときに、うん、まあ、ちっちゃっと思いましたもんね。
ああ、そうなんだ。
うん。やっぱり 7D とかと比べると、
うんうん、
ファインダー倍率とかと、まあ、もうミラー、ダハミラーっていうね、
うん、
ダハプリズムじゃないので、多分、うん、やっぱり見え方は相当見劣りがするので、
うん、うん。
うん。なかなか、その単焦点つけた時のファインダーのなんかスッキリ感ファインダーから見る画像のスッキリ感はないかもしれないです、
うんまあ、まあでも面白いのがいろいろ出てきているんだなという気はしますけど、
ね、そうですね、
うん、まあ実際ね手出すか出さないか置いといたとしてもこういうものが選べる状態にあるっていうのはねさっきのアニカムもそうですけど、うんこういうものが出てくるっていうのは面白いなっていうね。
うん。そうですね。はい。で、また例にカタログに突っ込もうな話なんですけど、
うんうんうん、
今回のこの X6i のカタログは今までと比べればかなりいい印刷になってます。
おお、そうなんだ。
はい。と思いました。まあ、うん、気合い入っているのかなっていうか、
うんうん、
今までのはちょっと、初回ロットが悪すぎたっていう感じな
ん
ですけど、
うん、
割と、綺麗な印刷だったので少しホッとしました。はい。
そうなん
だ。うん。っていう、まあ僕が文句言ったのが通じたのかもしれ
ません。うん。うん。ね。まあちょっとカタログもまたね、いろいろ
比
べて、うん、してみたい
です。今ならなんかアンケートに答えると、
うん、
なんだっけ、キャノンのインクジェットプリンターのインクカートリッジのリサイクル部品から作った、という、なんだっけ、蛍光ペンをもらいます。
そうなんだ。
はい。
何それ、ショールームでアンケート書ければもらえるの、
はい。
うん
もらってきました。キャノンってでっかく書いてあるんですよ。
まあ、ということで、今週は久しぶりにちょっとニュース系というかね、新商品とかをいろいろと、まあ、脱線もいろいろありましたが、お届け してみました。お届けしましたのは半助と、
はい、ノーでした。
ではまた来週。